日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。日経ベリタス田中です。
はい、さあ田中さん、はい、だいぶ春めいてきましたよね。
春めいてきましたね、はい、春めくとともにやってくるのが花粉症です。
はい、花粉症の方は辛い時期になってきますよね。
ですよね、はい、この間ね、日経の電子版に、はい、お医者さん、はい、花粉症のお医者さんって一体どんな花粉症の薬飲んでるのっていう記事が大規模なアンケートとともに載っていて、これ結構気になるじゃないですか、はいはい、1位がねアレグラ、
はい、有名ですね、
アレグラ星人、はい、3位がアレロックで、うん、4位がアレジオン、うん、
全部アレがつくんですね。
あれ
あれ
それアレルギーだからですよね。
あ、そうですね、
そうなんですよ
、はい、
ということで曽根さん何飲んでるの？
はい、あ、私は今は飲んでないですけれども、もっときつくなったらお薬飲もうと思ってるんです、はい、で普段はアレグラ飲みますけれども、ちょっとね、あの喉が渇きやすくなったりすることもあるんですね。
そうですよね、ちょっとね、そういうのね、
鼻は止まるんだけれども、だから漢方薬、
あ、漢方薬飲ん
で対処したりしますね。
なるほど、
はい、
もうね、これ結構、いや、ね、お仕事柄大変だなと思うんですけど、はい、昔 ね、 あのね、日経新聞って、あの朝テレビ番組を証券部から馬鏡の番組をやっていたことがずっと前にあったんですよ、はいはい、そうなんですよ、うん、でところがそれが今スタジオになった一つの大きなきっかけっていうのが、はい、あれ後ろの音全部拾えるんですよね、当時ね。でここで喋ってる人の後ろで、はい、あるデスクがですね、はい、花粉症のデスクがくしゃみ7連発かなんかをやったしかもあのハクションってやってみて、
あーくしゃーって豪快に
豪快にやって、それを機に、はい、あのスタジオに移ったということがあるんですけど、ちょっとあの実名はあの名誉のために伏せますけどですね、本当にね、仕事柄大変だなと思いますよね、
は
い、
田中さんは大丈夫ですか？
私あのもう何かあればこう手でこうピッと
手で、テレビに出てる時どうするんですか？
いやそれ困りますよね藤田さんに手で押さえてもらうそんなこと言ったら怒られちゃいます
よ、怒られちゃいますよ
いや今もこのね放送中も、もし事故でこうずっと垂れてきたら、見て見ぬふりしてください、
うん、そうですね、
汚い話ですね、
ね、まあ、テレビで見てる方もね、あのどうぞキランと光ったものがありましたら、はい、どうぞ目を背けてくださいね、どうぞよろしくお願いします
あれ曽根さんキランとしてる、
どうしようそれでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。3月のお題は卒業、駆け込み、決算ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、文アット埼玉さん、40代男性の方からです。駆け込みで買ったら次の日特売品、駆け込みで買ったら次の日特売品。消費税が 3% 上がるからといって急いで買いだめした商品が買った翌日に特売で 3% 以上安く売られていました。何のために買いだめしたのだろうと頭の中にハテナマークがいくつも浮かびました。はい、 分アット埼玉さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
これショックですよね。
ね、これうまいですよね。僕ね、最初ね、はいはい、これ株の話なのかなと思ったんですよ。
ああ、なるほど。うんうん。
なんか材料出て、はい、飛びついたら翌日大きく反
落、ね、よくありますものね、株価最近
っていう話ともちょっと引っかかってるのかなと思って、これうまいなと思いましたね。
さすがですね。
さすがベテラン。
本当そうです。でもこういったこと4月以降も起きるかもしれませんよね。
ね、本当ですよね。うん、気をつけ遊ばせ。曽根さんもなんか駆け込み中やってる？
うん、私実はあのメガネ買いました。ちょっとお高めの
曲がってないやつ。
きます。そうそう、前回曲がってるの。
橋本デスクより曲がってない。
曲がってたかも分かんない。新しいのかけてみきますの で、
そうです、ね、
ぜひ見てやってください。
来週対決してください。
はい。さて、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。3月のお題は卒業、駆け込み、決算の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるってご参加くださいね。
来週がこのお題のラストとなります。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は電力戦国時代、小売自由化の機種たちという見出しです。さあ、田中さん、こちらどういった記事になってるんですか？
はい、電力の小売っていうか、その自由化の記事っていろいろ日経新聞とかにね、毎日のように出てたり、まあ、他のテレビとかね、はい、いろんな、はい、媒体で取り上げられてますけれども、結構まあニュースが毎日いろいろ出てくるんですけれども、頭の中が割とコシャコシャになってしま
う。いや、そうです。その通り、まとまってないです、
ね、そうなんですよね。なんで、まあ今回ね、その、はい、今どうあるのかと、はい、でベリタスってやっぱりいろんなニュースフローを一つまとめてですね、綺麗にセットにしてお見せするっていうのもね、一つ特徴ではあるの で、 そ、 で、ね、そのあれを生かしてみようよと、
はい、
でなおかつそのいろんなプレイヤーが出てきてる中で、はい、じゃ本当のそのなんていうのかな、担い手、まさに今、ね、おっしゃられた機種、旗を持っているね、それになりそうな事業者というのは一体どこなんだというのをですね、はい、ベリタスなりにセレクトしてみましたというところなんですね。
あ、読み応えのある記事になってそうですよ ね、 でね、
電力の自由化っていうと、はい、これも実は結構ずっと前から始まってましてね、うんうん、1995年から実は始まっている話なんですよ、
はい、
でも曽根さん、あんまり電力自由化って自分でこう実感することあります、うん、
ないですよね。まだ遠い
ね、なんとなくね、我々には遠い話のように見えるじゃないですか、それはなぜかというと、今の自由化されている範囲っていうのがやっぱ大口のお客さんのお話なんですね。ですから、その企業と企業との取引の間でのお話になっているので、はい、なんとなく私たちには遠い世界のように感じる、
う
ん、でも、はい、2016年もう間もなくですよ、2016年にですね、電力っていうのは小売が完全自由化されるっていう、もうそういうスケジュールがもう決まってきてる。
2年後なんですか？
そうなんですよ、うん、ですからそういう時代が来ると、まあ、今回のそのカバー特集の書き出しそうなんですけれども、ね、はい、こんな時代がやってくる。電話と電気のダブル定額プランお得ですとか、ガスと電気の光熱費セット、
はい、
別々に支払うより3割安くなりますよとかね、今ではちょっと考えられないような、はい、そんなサービスがあと何年、もう本当2年ぐらいするとどんどん出てくる、
そうなんですね、ガラッと変わりそうですね。
変わりますよね、うん、そういう時になってやっぱ我々初めて、あ、電力の自由化というのはこういうことだったんだと、50年60年続いてきたね、その大手電機の独占というのが崩れるとこういうことが起こるんだっていうね、ことが、まあ、初めて我々きっと実感するんだと思うんですけど、そこをまあ少しこう先にですね、どういうプレイヤーがやってくるのかというのを、まあ、紐解いてみました。
はい、でそのプレイヤーですけれども、はい、どういったところが担い手として有力なんですか？
じゃん、これをですね、2ページ目3ページ目ちょっとぜひお開きいただければなと思うんですけれども、はい、攻める四天王というタイトルで今回やっているんですけれども、このまあ小売の完全な自由化ですね、ここを睨んで、まあ、いろんなプレイヤー、もう一種格闘技戦とも言うべきですね、いろんな多種多様な業種から入り込んできているわけなんですけれども、
はい、
我々がやはりまあ将来非常にこの大きな名プレイヤーになるのではないかというふうに思っているのが、まず四天王のうちの第一がソフトバンクですね、
はい、
そして四天王2番手が東京ガス、
はい、
そして3番手が JX、はい、JX ホールディングスですね、これはあのエネオス、
はい、
ガソリンスタンドのね、エネオスで、まあ、有名なところなんですけれども、そして4番手として丸紅、大手商社ですね、はい、この4社を、まあ、四天王というふうにですね挙げてみたんですね、
はい、
でまあ、それぞれ強みがあるんですけれども、まあ、ソフトバンクでいうとですね、これは何といっても5000万人の携帯のお客さんを持っている、
はい、
ということなんですね、それから東京ガス、こちらもやはりまあガスでお客さんとつながってますから、うん、これは OK と、はい、そしてさらに JX についてもこれはまあガソリンスタンドですね、ここでまあお客さんとつながっているということで、はい、まあ、大事なのは小売ですから、最終の消費者といかにつながるかという一点と、そしてもう一つはやっぱり電力を供給しないといけないわけですから、自ら発電能力をまあ高めたりですね、他から買ってきたりとかいう形での、まあ電気の供給力ですね、はい、この2つをセットで持つところこそですね、将来まあ東京電力あるいは関西電力にね、この引けを取らない電力会社に将来なるかもしれないということなんですよね、
はい、
まあ、それぞれですね、今挙げた視点のここは発電能力は長けてるけれども、ここはソフトバンクみたいにね、そのお客さんをたくさん持ってるのとかね、それぞれその特徴があるわけなんですけれども、これはちょっとご覧いただいた上でですね、どこが最後勝者になるのかなと、いろんな、しかも合唱連行も多分ありそうだなと、ね、こっちの強みとあっちの強みを生かして一緒になったらひょっとしてもっと強くなれるっていうようなことがたくさんあるかもしれませんしね、
じゃあこれを読むと必要な課題が見えてくるということ
ですね。そう、課題も見えてくる、そして強いところが見えてくれば、ひょっとしたらそこはひょっとすると投資の銘柄としてもね、大きく化けるかもしれない、でね、例えばソフトバンクは 今でこそね、その発電能力ちっちゃいんですけれども、ソフトバンクの孫さんというのはもともと携帯始める時もね、まあ、トス空券から始めたわけじゃないですか、それがここまで、最初はドン・キホーテとかいろいろ言われてね、けれどやっぱり彼はここまで大きくした、
はい、
まあそれを果たしてその電力の世界でね、もう一度復元できるのか、まあ、これは非常にこう夢のある話で、エクイティストーリーとしてマーケットでも語られているわけなんですけどね、
はい、で今4つのプレイヤーのお話、はい、伺いましたけれども、あの4ページ目を見ますと、
はい、
水素というキーワード出てきますけど、はい、これはどういうことですか、
ね、あの水素社会なんていうことは今時々聞くかなと思うんですけれども、
はい、
水素と酸素を使って化学反応させて電気を起こす、これって燃料電池車、
はい、
自動車の世界でよく言われてますよ
ね。
でもこのスタイルっていうのは実は車の世界だけじゃなくて、もっと大規模な、例えば水素と酸素で作った電気をね、もっと例えば工場で使うとか、はい、家庭で使うとか、いろんなことが将来考えうるわけなんですよね、ですからそういう意味で水素を使った新しい電力っていうのがね、やがて出てくるだろうと言われていて、
はい、
そこの強みを持っている実は3社というのがですね、まあ、電力小売りのそのさらに先にあるね、
はい、
超有望銘柄としてあるのではないかと、いうことが言われているわけなんですよ、はい、で御三家を選んでみたわけなんですよ
水素御三家、はい、
なあどうしようかな、これ言おうかな、
言ってください、お願いです。
それはですね、
早いね、ありがとうございます、嬉しいですよ
一つはね、これは川崎重工業、
はい、
そしてもう一つが千代田化工建設、
はい、
そしてもう一社が岩谷産業、それぞれの強みがあるんですけれども、水素の供給網を構築する技術、あるいは水素って結構爆発しやすいですよね、これは運ぶ技術とかね、まあいろいろあるんですけれども、この3社はですね、水素社会を睨んだね取り組みをかなり先行させていて、
はい、
非常に高い評価を受けているということで、まあ、やがてエネルギーが大きくね、その水素にこうもし転換していく時代がやがて来るのであるならば、はい、この3社っていうのはですね、大きな事業機会を得る可能性があるということで選んだんですね。
川崎重工業、千代田化工建設は、まあ、納得という気もしますけど、岩谷産業もなんですね。
ね、そうですよね、岩谷産業というと我々あの鍋物のボンベでおなじみのですね鍋物もそろそろ、もう鍋物もう今年たくさん食べましたけどまあ、そろそろおしまいですけどね、いろんなことやってるんですね。これはね、なんかね、要は液体水素を運ぶタンクローリーの実用化で先行しているということなんですね。やっぱガスの技術が生きてるわけなんですね、
は
い、このカバーストーリーの、まあ、最後のところね、学者の先生のインタビューを載せてるんですけれども、 エネルギー大競争時代が来る。これ まさにそういうことだと思うんですよね。これまでね、電力ってやっぱり、福島のね原発の事故があるたのが一つ大きな契機なんですけれども、ずっと電力会社から当たり前に普通に買うっていうのがね、それがもう我々常識だったんだけれども、はい、もう常識ではなくなる。16年には完全なね氷の自由化が始まり、やがてそして水素の社会もやってくる。そうするとエネルギーミックスっていうのはいろんなそのことが考えられるし、プレイヤーもいろんな人たちが参加してくる。我々消費者がやはりそれを選んでいく、
はい、
時代になってくるわけですから、投資と同じようにですね、我々のそういう意味でも電力を選ぶ目っていうのをね、
はい、
これは何で作った電力なのか、値段の比べたらどうなのかなとかね、安全性はどうなのかなとかね、いろんなことをですね我々がこう選べる時代がやってくる。ですから企業と企業の話でしょっていうんじゃなくてですね、そういう時代がもうすぐそこまで来てるよっていう、メッセージですね。
ねえ、日経ベリタスを読んで、その近く訪れるこういったエネルギー大競争時代に備えてしっかり分析をして頭をまとめておきたいですね、
はい
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、電力戦国時代、小売自由化の機種たちについて田中さんの解説を伺いました。
ベリタミンビタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はあなたの隣の産業スパイというテーマです。産業スパイといえば、先週話題になった事件がありますね。まずは3月14日金曜日付、日本経済新聞朝刊の記事をご紹介しましょう。東芝ハイニックス提訴、データ流出容疑、提携先元社員を逮捕。東芝の主力製品である半導体メモリーの研究データを、韓国の半導体大手ハイニックス半導体、現 SK ハイニックスに流出させたとして、警視庁捜査2課は13日、東芝の提携先であるアメリカの半導体メーカーサンディスクの日本法人の元技術者杉田義隆容疑者を、不正競争防止法違反、営業秘密開示の疑いで逮捕しました。これを受けて東芝は同日、ハイニックスに損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。ということなんですが、田中さん、これは実際に研究データに不正にアクセスして営業秘密の情報を盗み出したものですね。
そうですね、これ難度型フラッシュメモリーといって、スマホに使う半導体なんですけれども、はい、それに関する技術を USB メモリーで落としてですね、
はい、
でそれを韓国の企業に持って行ってですね、自分も就職してそれを韓国の企業のところで、みんなに見せたと、いうことで、報道によるとこの容疑者は全て間違いありませんというようなことを供述しているとも言われてますね、
はい、こういった産業スパイというのは増えていますよね。
増えてますよね、
はい、
これスパイにはなりませんでしたけど、一時話題になったのが中国版の新幹線、
はい、
上海と北京です、あれが川崎重工がもともと技術供与してたやつでですね、中国はオリジナルだと言ってるんですけれども、ほんまかいなと、
はい、
いうようなことをよく言われましたね、そしてその刑事事件に発展したケースでもですね、随分ありまして、これ2012年4月には新日鉄積金、これはだいぶもう有名ですね、電磁鋼板っていう非常に高級鋼板のね技術を元社員が不正に入手していたと。で韓国の鉄鋼大手ポスコにね、それを不正に受け取ったというふうに、新日鉄側は主張してるわけなんですけれども、1000億円ぐらいの賠償を求めてですね提訴していると、その他にもね、その神奈川県のプレス機械メーカーなんかでもやはり同じような事件があったりしてですね、最近その産業スパイ、やはり非常にこの手の事件が増えているわけなんですね。で経済産業省が2012年に調査をしているんですけれども、回答した約3000社のうち 13.5%、約 14% ですね、過去5年間に営業秘密の漏洩があった、あるいはおそらくあったと というふうに回答しているわけですね。 14% っていうとどうでしょう、だいたい7社に1社ぐらいがそういうことを経験しているということですから、まあまさに今回の東芝の件というのもね、その氷山の一角というふうに言えるかもしれませんね。
技術というのはその企業の本当に要、重要なものだと思いますけれど、
ね、そうですね、
どうしてその元社員によって技術流出というのが起きてしまってるんですか？
ね、本当ですよね。これね、いくつか理由があると思うんですけど、4つに整理できるかなと思って、1つはね、やはり、一般的に言うとやっぱグローバル化、日本企業が海外に進出したり海外の企業と提携をしたりしていて、海外と接点が増えることによってですね、新興国に技術がどうしても抜ける機会が多くなるというのが一つ、二つ目がその電子データ化、デジタル化ですよね、紙でね、もし設計図ごっそり持っていこうと思ったらこれ大変ですよね、段ボール箱に何箱も詰めていかないといけないけど、今本当に記憶媒体でね、ピッとさせばこう大きなデータもね、ビッグデータも小さな、ディスクやらね、メモリーにすぐ落とせちゃいますから、やっぱりそういうふうなことをしやすい環境にあるというのが2つ目、そして、3つ目4つ目が一番大きいと思うんですけども、3つ目としてね、日本企業が大量にリストラをやっぱりやったということなんですね、大量にリストラされた人々を、新興国のその企業がね、非常に高額なそのいい待遇で雇うと、いう中でそういうことが起きやすいというのが一つと、あとはその4つ目で、ヘッドハンティングの増加、これもね、昔に比べると雇用がだいぶ流動化してますから、もう一つの会社にずっといるというよりはね、そのいい待遇を求めてですね、より自分の力を発揮できるところを求めて職をね、こうどんどん変わっていくという、そういう職のスタイルがね、定着しつつあるということも一つ背景にあるという4点だと思うんですよね。
この産業スパイを防ぐための手立てというのはないんでしょうか？
この産業スパイを防ぐための手立てとして、先ほど冒頭のニュースでもありましたけれども、不正競争防止法というのが制定されておりましてね、これもともとはその民事上の差し止めとかですね、損害賠償請求、これしかできなかったんですけれども、段階的に強化されてましてね、今ではその刑事罰もこれによって問えるということで、今回警視庁の、捜査2課が逮捕したということなんですね、ニュースでもありましたけれども、スパイの対象となるものっていうのは一体何なんだといった時に、営業秘密という言葉が先ほど曽根さんおっしゃって、これ一つキーワードなんですけれども、営業秘密をバラすということが、スパイになるわけなんですけれども、この法律で営業秘密ってじゃあ何だと、要件が3つ定められているんですね、一つはですね、秘密管理性、これつまりこのデータっていうのは極秘であるよとかね、アクセス制限をしていたりとか、秘密であるっていうことがちゃんと分かるように日頃管理されているものかと、そこら辺に転がってるものをね、取ってっても別にスパイにはなりませんよね。だけどちゃんと極秘のスタンプをペチャンと押してあるとかね、もうすごい厳重なアクセス制限してるとかね、そういう形できちんとその管理されているかっていうのが一つで、もう一つ目はその技術上または営業上事業活動に有用な情報、それはそうですよね、非常にその有用なものであるかという点が二つ目、そして三つ目は公然とは知られていない、非公知性と、法律用語で言うんですけども、非はあらずに、公は公に知るに、性質の制度があって非公知性ですね。でこの3点に該当するものを、盗んだり漏洩したりするとですね、これは罪に問われますよということになっているわけなんですね、ただその被害企業にとってみると、この不正競争防止法の使い方大変悪いと実は言われているんですね、それはなぜかというとですね、先ほどのその3つの構成要件と申し上げましたけれども、秘密の管理性というのがですね、これなかなか要件が実は分かりにくい、どこまで秘密扱いしてればね、そのあれなのかと、曽根さんもいろいろ秘密あるかと思いますけども、曽根さんの例えば日記に書いてあるものが秘密なのか、ブログは秘密じゃないだろうと、でも日記はどうなのよと、ラブレターはどうと、そんなもん書かないかいということで、要はその明確な基準がないと、なかなかですね、その訴える時に、そんな扱いだったら別に秘密管理性ちょっと足りないんじゃないの、って言われちゃう可能性がある、ここが難しいところが一つ目、で二つ目が、これ民事なんですけれども、侵害の立証責任が 被害企業、つまり原告側にある、つまり今回でいうところによると東芝がこんな被害を受けたと、そして、まあ、ここでいうところの訴えによればその SK ハイニクスは東芝の技術を使って彼らは何かその利得を得たということを東芝が立証しないといけないんですよ。これなかなか難しいですよ、
そうでしょうね、
はい、一般的にはね、特に海外の工場であったりするとこれなかなか難しいんですけれども、まあ、今回これ東芝が踏み切ったということは、まあ、これなんか一部のやっぱ報道を見るとやはり警視庁がまあ捜査の過程でそれなりのその証拠を得ているということで、まあ、東芝がそれに踏み切ったというような報道もありましたけれども、まあ、一般的にはなかなかその原告側の立証責任というのはなかなかこれ重たいんですよね、企業にとってはね。
でそうなってくると、あの判断基準が曖昧で訴えにくい、まあ、証拠がないと訴えにくいとなると、うん、どうするのか、結局泣き寝入りしちゃう企業も
そうなんですよ ね、まあ、結局だから裁判でなかなか勝ち目が薄いっていうことがあって、しかもね裁判やるとですね、その過程でその営業秘密をある程度公にしないといけないですよ ね、
そ、 うですね、で
そしたら身も蓋もないじゃんっていう思いもあるし、あるいは企業にしてみると、あ盗まれちゃったよと、さっきも 13.5% の企業がなんとなくやられたっていう話を、まあ、しましたけれども、でもそれを公にすると秘密の管理がなってないんじゃないかって言って株主の人とかですね、まあいろいろ世間様にですね逆に叩かれたりとかしてですね、
管理責任を問われてしまいますね、
そう、あるいは株価がすごい下がってしまったりっていう、まあそういう恐れもあるということで、曽根さんがおっしゃったようにですね、実は結構その泣き寝入りしているケースが多いと。でまあ、これも経産省の調べによると、はい、その秘密漏洩に関する民事訴訟の件数っていうのは多い年でも年間十数件ぐらいしか実はないと。さっきのね3000社で 14% でしょ、まあ、対象が3000社っていう調査もね、で単純にまあ 14% かけただけでもですね、はい、ね何百社にもなる、でも件数自体は年間で十数件しかないと、
それくらい
ね、そうなんです。ですから意外とその法的な手段で訴えるっていうことが今非常に少ないんですね。
なるほど。では法的手段以外に何か手立てないんですか、
う
ん、
そうですよね。ですから企業としては、まあ、ことが起こる前にね事前にそういうことを防ぐその未然のね防衛策っていうのが大事になってくると思うんですけれども、はい、今これは主に2つ行われていて、一つはその辞める社員に退職後も秘密を漏らさないことを約束させる、これ秘密保持契約、これをまああらかじめ結ぶと、
はい、
秘密情報の内容や漏らしてはいけない期間の具体的な特定、あるいは違反した際の損害賠償額をあらかじめ決めておくと、あなたこの秘密漏らしちゃいけませんよと、漏らしたらこれ例えばね、5億円請求しますよとかね、そういうことを事前に取り決めておくんですね。そうすると非常にまあ抑止力になるというのがあるんですね。ただこれもですね、はい、経産省の調査によると退職後にも及ぶ秘密保持契約を結んでいる製造業っていうのは大企業でまだ6割ちょっと、中小企業では2割ちょっとにとどまっているということなんですね、ですからまあなかなかそこまでお辞めいただく方にですね、なんとなく分かるんですね、日本的な
日本人らしいですけど、
ね、分かるだろうみたいな、そのなんていうのあうんの呼吸的なね、その部分で多分ねこういう契約書までいちいち交わさないっていうところが多いんだと思うんですけれども、
グローバルに考えたらもうこれは、ね、外国は普通にしてるんじゃないですか。
そうこれまさにその通りで、アメリカは相当厳しいものをやってるんですね。ですからこの部分でやはり日本は遅れているというのが一つ、さらにはもう一つのね、その未然の防止策としては競合他社への転職を一定期間禁じる、そういう契約を結ぶ、これ法律的に言うと協業必至契約、協業は競う業技ですね、
はい、
必至は、非難の非に止める、つまりライバル会社にね、まあ、辞めた後ですね転職するのを、まあ、一定期間禁止しますということなんですね、で、はい、これ実はその憲法のですね、はい、職業選択の自由に違反するじゃないかという議論もあると思うんですよ、はい、私が例えば日経新聞辞めて明日例えば別の新聞社を作ると、
はい、
それはまずいんじゃねえのかというような議論も当然あるわけじゃないですか、ね、でそれを、まあ、一定期間はダメですよというような、まあ、そういう契約を結ぶわけなんですけれども、あの1970年の奈良地裁の判決で退職後2年間の制限を定めた転職の禁止の契約っていうのはただ有効とされたというそういう判決もあるんですね。
そうですね、
まあ、それぐらいその社会的にやはりその秘密保持っていうのは大事なことなんだよと いう、まあ、認知もなされているということなんですね。
それ以外にもでもやはり法的な手当も充実していかないといけないですよね。
そうですよね。あの国の経済力っていうのは、まあ、技術力で決まるわけですから、まあ、虎の子の技術をね、そうそう簡単に持っていかれてはやはり困るだろうということで、その政府もですね、その企業秘密の海外流出を防ぐための法整備の検討に現在入っています、
はい、
で民間からもいろいろな要望が出ていて、そのいくつかそれをご紹介するとですね、一つはやはりその被害企業の立証責任をもう少し軽くしてくれと。これ全部証拠を揃えないといけないっていうことになったら、なかなかその裁判に訴えることができない、これなんとかしてほしいというのが一つ。さらにはですね、その国外に流出した時の罰則を重くすべきだと、
はい、
同じその秘密の漏洩でも国内の企業に漏洩した場合とね、海外の企業に漏洩した場合とでその罰則に差をつけようと。でこれ実はアメリカなんかもすでにそういう仕組みに実はなっているんですね。
ああ、そうですか、やっぱり。
で外国政府が関与した場合の厳罰っていうのがですね、アメリカの経済スパイ法という法律があるんですけれども、そういうスタイルがもうすでに出来上がってるんですね。でドイツや韓国でもやはり同じようなことになっているということで、日本もやはりこれはその海外流出を防ぐために必要な措置なのではないかという、そういう議論があるんですね。まあ、もう一つ、その不正競争防止法での告発には、まあ、今回その警察が告発したわけなんですけれども、まあ、事前に被害者の告訴が必要っていう、まあ、これあの法律的なその手続きなんですけれども、
はい、
被害者の企業がやられましたという、まず手を挙げて初めてその捜査当局が動けるという仕組みになっているんですけれども、はい、これもやはりアメリカなんかはですね、もう FBI とかがその特段その企業が手を挙げなくてもですね、証拠をつかめばどんどん捜査ができるという捜査当局のまあ独自権みたいなのがね、あるんですね。ですからまあ日本もそういうスタイルにしたらどうかというような議論もあるということなんですね。ただまあこれ本当にね、そのなかなか難しい問題でして、あんまり規制を強化しすぎると人材の流動化っていう点ではね、まあ、逆行する、
あ、新陳代謝が悪くなるってことですね。
そうですよね。まあ、ベンチャー企業なんていうのはやはり大きな企業でね、その経験やノウハウを積んだ人を迎え入れることによって一つステージを上げて成長していくってことは、これはものすごくよくある話ですよね。ですからあんまりそこをキツキツにやっちゃうと、一方で大事なんですけど、やりすぎるとその角を貯めてみたいなところがあるですよね。
はい、
その辺のさじ加減は難しい。まあどっちにしてもその頭の中にね入っている知識やノウハウね、これまでそのなんか咎められるってことはこれはもうありえないわけですよね。ですからもう完全なそのパーフェクトに産業スパイをまあ防止するっていうのはなかなかまあ難しいと思うんだけれども、ただやはり必要な法制はね、
はい、
あのまさに虎の子の技術をね守らないといけないですからね。
ですよね。だってこれからあのロボット産業とかも日本は強みを持って多分海外進出ももっとしていくでしょうし、
そうそう、いろんなね分野でね、まだ日本の技術本当に世界の憧れの的ですから、
ね、そうですね。
まあ、今回でも東芝はねこれ思い切ってやったなと思うのは、やっぱり難度型フラッシュメモリーっていうのは今これ世界シェア2位なんですけれども、
はい、
もともと東芝が開発したものなんですよ。で1位のね今ねサムスン電子なんですけれども、一時期だいぶ開いてた差が今 2.5 ポイントぐらいまでシェアが縮まってきててね、
はい、
まあ、今回訴えたのは SK ハイニックスですけれども、ここはまあシェア今4位なんですけれども、東芝は実はまあ見据えているのはねサムスンに対してね、まあ、別にそのサムスンが何かしてるっていう話ではないんですけれども、知財を大事にしながらね俺たちは行くよという、まあなんていうか世界に向けての宣戦布告的な感じもしないではないなというふうな気もしますね。
国益を守るために国も企業もできることはしっかりやっておきたいですよね。でも
本当ですよね、
はい、以上ベリタミン E、 今回はあなたの隣の産業スパイというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは包括面から、バフェットからの手紙2014第5の永久保有銘柄を指名です。
バフェットさんのね、はい、あの毎年恒例の株主への手紙ですね、うん、第5の永久保有銘柄、
はい、
何かな、
何でしょう、
ぜひ読んでください、
はい、続いて特集面のアメリカ景気に春強さどこまで、市場座談会です。
これはですね、なかなか 豪華なメンバーなんですね、はい、バイロン・ウィーンさんってご存知、あの年初にびっくり予想をいつもする人なんですけれども、あ、はい、まあ、有名人ですね、うん、それからあとヴィンセント・ラインハートさん、これ、はい、あのカーメン・ラインハートさん、国家は破綻するの奥さんが書かれた、まあ、その旦那ですね、はい、まあ、この人自身も非常に有名な人なんですけれども、そういった方々のアメリカ景気の行方を聞いている座談会でございます、はい、必ず読んでください、
はい、最後にインサイド面の報電等金融記者座談会、法人減税の代替財源論議で急浮上、配当課税強化くせ玉の正体です。
これもねびっくりしましたよね、法人減税いいけどその代わりなんか配当課税上げるって言われても、ね、みたいな感じで、はい、その内実やいかにということで、うん、きっと読んでくださいね、
きっとぜひぜひ読んでくださいということで、田中さんおすすめの記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はお腹が鳴ってたびたび鳴ってすみませんでした
ね、どうなることやらと思いましたけれども、何も食べずに最後までよく頑張りましたね。
カツ丼食べたい
この後ぜひ食べてください、はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想お待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。